本日お読みする聖書箇所は使徒の働き9章の10節から22節になります。新改訳聖書2017年版新約聖書250ページになります。使徒の働き9章の10節から22節新約聖書250ページになります。それではお読みいたします。さてダマスコにアナニアという名の弟子がいた。主が幻の中でアナニアよと言われたので、彼は主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐと呼ばれる通りに行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソ人を訪ねなさい。彼はそこで祈っています。彼は幻の中でアナニアという名の人が入ってきて、自分の上に手を置き再び見えるようにしてくれるのを見たのです。しかしアナニアは言った。主よ、私は多くの人たちからこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから与えられています。しかし主はアナニアに言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。そこでアナニアは出かけて行って、その家に入りサウロの上に手を置いていった。兄弟サウロ、あなたが来る途中であなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。そこで彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気になった。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいて、直ちに諸街道でこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めた。これを聞いた人々は皆驚いていった。この人はエルサレムでこの名を呼ぶ人たちを滅ぼしたものではないか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではなかったか。しかしサウルはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。ただいまお読みした箇所より主の名を運ぶ器としてという題で鈴木テモテ牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
コロナの感染が広がる中ですけれども、今朝もこのようにして皆様と共に礼拝を守れます恵みを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富み友を私たちの救い主でおられる天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。今朝も私たち一人一人をこの礼拝に集わせてくださり感謝いたします。オンラインで参加されている方々、また対面で参加されている方々ともに心を合わせ、あなたに礼拝を捧げることができますように助け導いていてください。開かれた御言葉を祝福してください。 私たちがそれぞれに抱えている悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今あなたの御声だけを聞くことができますように、助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。前回はサウロが改心へ導かれる場面を共に見ました。熱心なユダヤ教徒で率先して教会を迫害していたサウロは、国外に住むキリスト者たちをも見つけて縛り上げ、エルサレムに連行しようと護衛たちを従えてダマスコへ乗り込んできましたが、町の近くまで来た時、突然天からの光が彼をめぐり照らし、サウロは地に倒され、主イエスの声を聞いたのでした。サウロが動揺しながら、主よ、あなたはどなたですかとその声の主に尋ねますと、私はあなたが迫害しているイエスであると答えがあり、立ち上がって町に入りなさい、そうすればあなたのしなければならないことが告げられると彼に告げたのでした。復活され天に昇られたイエス・キリストが直接ご自身を表されたのです。主の栄光の光に照らされた彼は地面に倒れ、目が見えなくなってしまいました。サウロはそれまでイエスがメシアであり神であることを否定し続けてきました。自分が否定してきたイエス、しかも復活して天の栄光のうちにおられるイエスに出会って、サウロは地面に倒れただけでなく、精神的にも大きく打ちのめされたわけでした。これまで自分は物事を正しく見ている、神の前に正しく行動していると自信に満ちていたサウロが、実際は神に逆らうものであり、真理について何も見えていなかったのだということを知らされ、彼は大きな衝撃を受けました。また今までは率先して行動し、他の人々を引っ張っていく存在でしたが、目の見えなくなったサウロは人々の手に引かれて、たどたどしい足取りでダマスコの町へ入ることになりました。この目が見えない弱さと不安を抱えた中で、彼は砕かれ深く取り扱われます。主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと彼は神に祈り、自分の犯した罪の大きさに途方に暮れながらも、死の罰を免れた恵み、主の許しと憐れみを深く覚えたようです。また主イエスに告げられた言葉を何度も思い返して、これからの自分のなすべきこととは何なのかを思い巡らしたようです。活動的で自信に満ちていたサウロでしたが、神の介入によって無力で導きや助けを必要とする謙虚なものとされ、神により頼み恵みに生かされるものへと変えられていったわけでした。今日はその続きです。10節から12節。さてダマスコにアナニアという名の弟子がいた。主が幻の中でアナニアよと言われたので、彼は主よ、ここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐと呼ばれる通りに行き、ユダヤの家にいるサウロという名のタルソ人を訪ねなさい。彼はそこで祈っています。彼は幻の中でアナニアという名の人が入ってきて、自分の上に手を置き、再び見えるようにしてくれるのを見たのです。アナニアはダマスコに住むキリスト者でした。当時ダマスコには多くのユダヤ人たちが暮らしていましたが、そのユダヤ人たちの中にイエスを救い主と信じる者たちがいたのです。使徒の働き22章には、このアナニアが敬虔な人でユダヤ人全体の間で評判の良い人だったと紹介されています。このダマスコにどのようにして福音が伝えられ、キリスト者たちの共同体が形作られたのかは定かではありませんが、推測できるのは使徒の働き2章41節に書かれていたペンテコステの聖霊降臨の出来事の日、 エルサレムに巡礼に来ていた多くの外国出身のユダヤ人たちで、ペテロの言葉を受け入れバプテスマを受けたという3000人のうちの一部が福音を持ち帰ったということです。そしてこの時、8章の激しい迫害で散らされたエルサレムのキリスト者たちを受け入れる避難先の一つになっていたと考えられます。ダマスコに暮らすアナニアたちにもエルサレムのキリスト者たちが激しい迫害にあったことが知れ渡っていました。中でもサウロという人物がエルサレムの教会に容赦ない弾圧を加えたこと、さらにはエルサレムだけでは飽き足らず外国に住むキリスト者たちまで捕縛しようとしているということが伝えられていたのです。それでアナニアは主に答えました。主よ、私は多くの人たちからこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから与えられています。こう言ってアナニアは主が命じられたことに躊躇し抵抗したのです。アナニアがこう答えたのも無理はありません。8章3節、9章1節から2節に繰り返されていたように、サウロはそれほど容赦のない攻撃を教会に加えていたのです。アナニアたちにとってサウロは命を狙ってくる敵であり、主イエスに逆らうものです。その彼に、あなたが私を使わされるのですかとアナニアは抗議したのです。そんなアナニアに対して主は彼の反応を当然なものと受け止められつつ、もう一度行きなさいと命じられ、その理由を述べられました。行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の器です。主はご自身の救いのご計画のために彼をご自身の名を運ぶ器として選ばれたと告げられます。私の名を運ぶとはイエスの証人となることを表す言葉です。私の名を運ぶとはイエスの証人となることを表す言葉です。器とは陶器で作られた器のことです。聖書は陶器を作る陶器師を創造主である神のこと、陶器を神がお作りになった人々、神が用いられるしもべのこととして語っています。主イエスがサウロを選ばれました。サウロは異邦人や王たち、またイスラエルの民たち、つまり世界中に主イエスを伝えるために主イエスご自身が選んだ器だというのです。主イエスの弟子となることも、主イエスの御業に用いられることも、人の資質や能力やこれまでの経歴などは関係ありません。ただ神が選んでくださる、そこに私たちが主イエスの救いに預かる根拠がすべてあるのです。人間的な目から見るとサウロは救われるのにふさわしくありません。なぜなら主イエスを迫害し教会を最も苦しめていた人物だったからです。その主イエスを迫害していたサウロが主イエスの名を伝えるものになるなど誰にも考えられないことです。しかし主イエスがサウロを選ばれます。そして主イエスご自身がサウロをご自分の十字架と復活の恵みに預からせ、新しく生きる者として立たせてくださるのです。サウロの改心にははっきりと神の召命、神から与えられた使命が伴っています。改心は始まりであって最終目的地ではないのです。ちょうど結婚というものが、ゴールではなく新しい生活の始まりであるように、それと同じように改心には主のしもべとしての召しと新しい生活が伴うのです。そしてその主のしもべとしての歩みには多くの困難が伴うということを主ははっきりと告げられます。16節、 彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。主の名を運ぶサウルの宣教の働きには多くの苦難が伴うと主はアナニアに告げられました。この主の言葉を聞いてアナニアは主の命令に従いました。このサウロが主の選びの器であり、彼を訪問することが主のご計画であることを示され、そして主の宣教の働きには苦難を伴うのだという主の言葉が主のしもべであるアナニア自身の心にも響いたのだろうと思います。17節、そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、サウロの上に手を置いて言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中であなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。迷いを絶ってアナニアはサウロのいるところへ出かけて行きました。兄弟サウロとアナニアは親しく呼びかけ、彼の上に手を置きました。目の見えないサウロには彼の声と手のぬくもりが深く感じ取れたことでしょう。サウロに現れた主イエスがアナニアを使わされ、アナニアはその任務を果たしました。ここには大きな意味があると思います。それはサウロの個人的なイエスとの出会いの証言を真実なものであるとアナニアが保証しているということです。サウロの個人的な主イエスとの出会い、その出来事が真実なものであるということをアナニアが保証を与える、そういう役目を果たしているということです。そのようにして彼が主の名を運ぶ宣教者として召されているという、主の御心が教会の仲間たちに対してはっきりと示されているのです。18節、すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。アナニアが祈ると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて彼は見えるようになりました。鱗のようなものがどのようなものであったかは分かりませんが、サウロの見えなかった目が見えるようにされたことが自覚症状だけでなく周囲にも分かる形で示され、神の御業であったことが示されています。サウロの目は癒され、聖霊に満たされダマスコのキリスト者たちに受け入れられました。改心は神の家族、神の共同体に受け入れられることを含むのです。アナニアは主イエスが選ばれご自分と一つになろう、アナニアは主イエスが選ばれご自分と一つになさろうとするサウロを、同じ主イエスを信じる者として兄弟と呼んだのです。主イエスがアナニアをサウロのもとへ使わされたのは、この主に結ばれた兄弟姉妹の共同体、つまり教会にサウロをしっかりと結びつけてくださるためでしょう。キリスト者にとって主に従うことは一人で従うことではありません。主に共に結ばれた兄弟姉妹とも共に一つにされ、主の体なる教会で共に御言葉に養われ、共に祈り、共に支え合い、共に伝道していくのです。サウロは主イエスと結ばれ、同時にこの主イエスを信じる者の交わりの中に加えられたのです。キリスト教の信仰はどこまでも共同体的なものであり、一人で成り立つ信仰ではないのです。この18節の立ち上がってという言葉は、起き上がる、立ち上がるという意味とともに復活の意味でも使われる言葉です。バプテスマは過去との断絶と霊的に新しく生まれ変わったことの印です。彼が後に書いたコロサイ人への手紙ではこのように語られています。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によって キリストと共によみがえらされたのです。まさにサウロは神に逆らった死ぬべき自分の罪を負ってくださった主イエスの十字架の死に預かり、そして主イエスの復活の命の中で新しく主イエスの弟子として立ち上がったのです。20節から22節、直ちに諸会堂でこのイエスこそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めた。これを聞いた人々は皆驚いていった。この人はエルサレムでこの名を呼ぶ人たちを滅ぼしたものではないか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではなかったか。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。サウロはすぐにイエスは神の子であると述べ伝え始めました。改心は救いの恵みを個人的に救いの恵みに個人的に預かることにとどまらず、救いの恵みを人々と分かち合い福音を絶えず前進させるために与えられるのです。アナニアは先に救われた者としてサウロを温かく主の眼差しを持って神の民の共同体に迎えフォローアップをしました。人を救うのは神ご自身です。しかし人々に神の救いを示すこと、救いの恵みを分かち合うことは先に救われた者たちに託された務めです。主はサウロのフォローアップをアナニアとダマスコのキリスト者たちに委ねられたのでした。アナニアがした奉仕はもう一人の奉仕者を導いたということでした。サウロは後に名をパウロと改めて他の誰よりも大きな伝道の働きをしました。アナニア自身はおそらくダマスコの教会の働きだけで生涯を終えたことだろうと思われますが、アナニアはサウロを導くことによって間接的に使徒パウロの大きな宣教の技に加わることができたのです。こんな話があります。今から200年も前のことですが、スコットランドの田舎に小さな教会があり、その教会で長い間忠実に働いてきた年老いた牧師がいました。この牧師がいよいよ引退することになり、最後の集会が開かれました。ところがこの牧師をよく思っていないメンバーがいて、彼はこの牧師を非難し始めました。一体先生がこの教会にいた間何人が改心したんですかい。私の知る限りじゃあの庭師見習いのロバートだけじゃないですか。ところがこのロバートこそ後にアフリカのクルマンに宣教師となって行き、その部族全部を主に導いたロバート・モファットだったのです。そしてモファットの娘婿が当時暗黒大陸と言われていたアフリカに福音の光をもたらしたリビングストーンでした。私たちは自分が外国に出て行って伝道するようなことができなくても、この年老いた牧師のように人々をよく導くなら、やがてその人たちが大きな働きをするようになるでしょう。私たちがどんなに数多くの奉仕をしたとしても、一人でできることには限界があります。しかしもう一人の奉仕者を導くなら、次の世代の奉仕者を育てるなら、それによって何人分ものもっと大きな奉仕の働きをすることができるようになるのです。アナニアがサウロを教会に迎え入れ、フォローし、そしてもう一人の奉仕者を導く奉仕をしたように、主は私たちにも同じ奉仕を求めておられます。主が私たちをその奉仕に導かれるとき、喜んでそれにお答えするものでありたいと願います。おしまいに、前回と今回読みました9章1節から22節のサウロの改心の物語全体から教えられることを確認したいと思います。 実はこの9章1節から22節のサウロの改心と正面の改心の物語は、サウロが伝道者として選ばれていることを告げる15節を中心に、鏡のように左右対称に言葉が配置されている集中構造になっています。このスクリーンに今映し出しましたけれども、このように9章1節から22節の全体が左右対称に言葉が配置されている集中構造になっています。9節の目が見えなくなり食事を断つサウロに対しては、18節の目が見えるようになり食事を取るサウロ、5節の私はイエスであるという言葉に対しては、20節のイエスは神の子であるという言葉が、そして1節の迫害へのサウロの意気込みと22節の宣教へのサウロの意気込みとが対照的に配置され、強調して述べられているのです。この集中構造は、中心の言葉に強調が置かれていることと、そして対象の言葉同士が相互補完的に述べられているという特徴があります。このことから教えられることは何でしょうか。第一に、宣教は神が主権を持って導いておられるということです。第一に、宣教は神が主権を持って導いておられるということです。15節に述べられていたように、サウロが改心し宣教者とされたのは主の選びとご計画によることでした。主が直接介入して彼の改心を導き、宣教の御業を力強く導いておられることが強調して述べられています。宣教とは、教会が自らの計画や能力によって進めるものではなく、神が力強く導いておられる宣教の御業に教会が引っ張られるようにして参与するものです。主の恵みに満たされ、主の御心を追い求めながら従い続けるのが宣教の働きなのです。第二に、迫害へのサウロの意気込みと2節の迫害へのサウロの意気込みと22節の宣教へのサウロの意気込みの対象の言葉によって、サウロの改心前と改心後の変わりようがはっきりと示されています。そこから、迫害者も神の御手の中にあるということ、神は万事を益とすることのできるお方であるということ、主はご自身に従う者たちと共におられ、私たちの思いを超えた御業を表してくださるということが確認できます。第三に、改心には証明が伴うということです。改心には証明が伴う。サウロは改心とともに宣教の働きに召され、バプテスマを受けると直ちにイエスこそ神の子、救い主であると述べ伝えました。改心し救いの恵みに預かった者は、救いの恵みを人々と分かち合い、福音を前進させる伝道の務めに召されているのです。私たちはアナニアやダマスコのキリスト者たちのように、主のご支配を信じ、主の眼差しを持って、主が愛しておられるお一人お一人に関わり、イエス・キリストを通して表された神の愛を伝えてまいりたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はサウロの改心と証明の場面を読みました。あなたが私たち教会と共におられ、最善の御業を表してくださること、救いの恵みに預かった私たち一人一人が宣教の働きに召されていること、そしてあなたが主権を持って宣教の働きを力強く導いてくださっていることを覚えました。アナニアがあなたに従ってサウロを教会に迎え入れたように、私たちもあなたの御心に従い、周りの一人一人と救いの恵みを分かち合い、宣教の務めを果たすことができますように、強め祝福してください。主にあって結ばれた私たち、 共に御言葉に養われ、共に祈り合い励まし合って、共に伝道の働きに励むものとしてください。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで賛美をしましょう。新聖歌233番、驚くばかりの、これを賛美しましょう。